今日はホセア書13章です。このところにはエフライムが祝福を失うことが語られています。エフライムはもともとはヨセフの次男であったわけです。そしてヤコブが召される時にヤコブはイスラエル12部族を祝福するお祈りをしたわけですけれども、マナセが長男であったわけですけれども、ヤコブはなんともう手を逆に置いて、そして次男のエフライムを祝福した。そしてエフライムは神様によって祝福されるべき部族であったわけです。一節のところに、エフライムは震えながら語った時、イスラエルの中で崇められた。ですから彼はイスラエルの中でも特に神様の祝福に預かり、そしてまたリーダー的存在となっていくべきであったわけですけれども、しかしバールのことで咎あるものとなって死んだ。バール、偶像であるわけですけれども、偶像礼拝、そのことによって祝福を失うということになったわけです。イスラエルが南ユダ王国と北イスラエル王国に分裂したわけですけれども、間違ったリーダーシップによって二つに分かれ分裂する、そうしたことが起こったわけです。それは神様を信頼しない、むしろ偶像に頼っていく、それが祝福を失う最大の原因となったわけです。3節には、それゆえ彼らは朝もやのように、朝早く消え去る梅雨のようになる。まさにそのようになっていくわけです。4節には、しかし私はエジプトの地にいた時からあなたの神主であると、そう言われたわけです。エジプトの地にいた、ヨセフが一番最初にエジプトの地に下ってきたわけです。しかし神様は彼と共におられた。そして彼を祝福し、ついにはエジプトの最小にまで引き上げられた。そして彼のゆえにヤコブ一家はエジプトに下り養われた。でもそれをしたのは実は主なる神であるということを忘れてしまったわけです。4節の割には、あなたは私のほかに神を知らない、私のほかに救う者はいない。それが神の真実であるわけです。全能の神こそ私を救ってくださる方である。そして神を崇めなければならなかったわけですけれども、そのことをおろそかにし忘れてしまう。6節には、しかし牧草で満腹した時、彼らは満ちたり心は高ぶり、そして私を忘れた。豊かになっていく時に、それはもう神様が祝福してくださったからだ、そのことを忘れてはならないわけです。しかし人間は弱さがあるわけです。満腹した時に満ち足りて心が高ぶり、神を忘れてしまう。9節に、イスラエルよ、あなたは滅ぼされる、あなたの助け手である私に背いたからだ。ですから私たちは豊かになる時にこそ気をつけなければならないわけです。思わぬことで私たちはこの神様に背を向けてしまう、そういうことは出てくる。私たちは向きを変えなければいけない。絶えず神様の前に悔い改めて、あのダビデのように、私は絶えず私の前に主を置く、その生き方をしなければいけないわけです。10節には、あなたの王はどこにいるのかという言葉が出てきます。それは10節の割に、かつてあなたが私に王と高官たちを与えようと言った者たちはと出てくるわけです。自分たちには王がいない、預言者サムエルの時に人々はそう言って、この世の権力力の象徴である王を 求めていった、自分たちには主なる神がいるということを彼らは全く忘れてしまったわけです。11節見ると、私は怒ってあなたに王を与え、サウルが王となったわけですけれども、しかしそれは残念な結果になっていくわけです。12節に、エフライムの不義は束ねられ、その罪は蓄えられている。彼はヤコブから祝福の祈りを受け、祝されるものとなるべきでものであったわけですけれども、それをないがしろにし忘れてしまった。そして祝福を失っていく。私たちはそうであってはならないわけです。しかしここには一つのメシア予言が出てくるわけです。それは14節のところに、私は黄泉の地からから彼らをあがない出し、死から彼らをあがなう。黄泉の力から彼らをあがない、そしてまた死から救う者は誰か。それはイエス・キリストしかおられないわけです。やがての時にはこのキリストが来てくださり、死の中からあがなってくださる、代価を払われる。あがなうっていう言葉は、お金を払って自分のものにする。一体誰がそれをしてくれるのか。イエス・キリスト以外にはおられないわけです。私たちのためにその十字架を持って自分の命を捨て、私たちをあがなって神に返してくださる、このキリストに私たちは従っていかなければならないわけです。15節を見ると、だが東風が吹いてきて、主の息が荒野から立ち上り、水源は枯れ、泉は干上がるという言葉が出てきます。この東風っていうのは、イスラエルの地に吹く熱風のことであるわけです。この熱風が吹くときに、草花は枯れて、もう夏の乾季に入ってくるということになるわけですけれども、しかし問題は、主の息という言葉が出てきます。この息、これはまた聖霊という意味も含まれてくるのではないかと思います。水源は枯れ、泉は干上がる、そしてまた水もまた聖霊を表す、この命の水が湧き上がるであろうとイエス様はサマリアの女の人に言われたわけですけれども、自分たちの心の中からその泉が湧き上がって潤すものとなっていく。しかしそれがもう枯れ果ててしまう。もしクリスチャンから聖霊がもう去られていくならば、一体それはどういうものになっていくんだろうか。もし私たちのうちにご聖霊が働かなかったら、私たちはもう霊の命を、魂を失ってしまうものとなってしまうわけです。まさにエフライム、後の子孫のイスラエルはそのようになってしまった。16節を見ると、サマリアは戸があるものとなる、自分の神に逆らったからだ。この自分の神に逆らうということは、神に従わない、背を向ける、それは滅びへ向かっていくということになるわけです。ですから私たちはこのことを注意しなければいけない。今私は自分をどこを向いて、どこに向かって、どこを向いて生活しているんだろうか。一体誰を見て私は今生きているんだろうか。私たちはホセア書を読むときに、神様は私にも今語っておられるってことを知らなければならないわけです。私たちは神様から祝福を受けているとするならば、その祝福を受ける生涯を私たちは全うしていくということであるわけです。私たちはさらにこのご聖霊の助け、また導きをいただいて、この信仰の生涯を全うさせていただきたいと思います。